書の聖書箇所をお読みしたいと思います。旧約聖書創世記28章の10節から22節です。聖書の前の方の49ページの下の段になります。創世記28章10節から22節です。司会者の方でお読みいたしますので皆様黙読ください。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を犯すことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立って立てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハマの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて言った。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れて言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう、ところだろう。ここは神の家には他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。この町の名はもともとはルズであった。ヤコブは誓願を立てた。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるのなら、主は私の神となり、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたがくださる、あなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。この箇所から私はあなたと共にいてと題しまして、三見小雪先生にメッセージを取り継いでいただきます。
ハレルヤ、主の御名を心から賛美いたします。前回創世記をご一緒に読みましたのは昨年の10月でしたから、随分と時間が経ってしまいました。これまではこの族長と呼ばれるイスラエルの民族の祖であり、私たちの信仰の大先輩の歩みをですね、アブラハムから順に見てまいりました。今日はアブラハムの子、イサクの子、ヤコブを見ていきたいと思います。一言お祈りいたします。天の父様、このように週の初めの日にあなたの御言葉を開き、あなたに聞くことのできる時間が与えられていることを感謝いたします。どうぞ語る者も聞く者も聖霊様が今豊かに望んでくださって、整えてくださいますように。そしてあなたの語られることをしっかりと聞き、また応答することができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。今日は28章の10節からのところを、中心に見たいんですけれども、その前にここに来るまでのこの、ヤコブの歩みというんでしょうか、それをざっと見ておきたいと思います。ヤコブの両親イサクとリベカにはなかなか子供が与えられませんでした。しかし20年に及ぶこの忍耐の祈りの末にリベカは双子を宿します。それは25章に書かれております。 この双子お腹の中にいる時からですね、兄は弟に仕えるようになるということが告げられておりました。そしてその誕生は非常に象徴的なものでありました。兄は全身が赤くて毛深いということで、その音から毛深いとか赤いとかその音からですね、エサウ、音が似てるんですね、そのエサウと名付けられました。そして弟はその兄エサウのかかとをつかんでこの生まれた。かかとっていうのはヘブル語でアケブなので、その音からですね、似た音で弟はヤコブと名付けられました。かかとをつかむというのは押しのけるとか人を出し抜くというこの意味があるそうです。そしてその名の通り弟ヤコブはですね、この兄エサウを二度もこう押しのける、出し抜くということをしてですね、この長子の権利というのを奪ってしまいます。長子というのは長男、初めに生まれた男の子のことですけれども、長子というのは神様からというかこの、親からですね、2倍の相続を受けることができるとかいろいろこの特権があったわけなんですけれども、それをですね、この一度目はお腹を空かせて、エサウがお腹を空かせて寮から帰ってきた。でその時にレンズ豆の煮物のごちそうと引き換えにヤコブはこのエサウに長子の権利を売らせます。またエサウはですね、本当に軽率にもそれをいとも簡単に何も考えずにこう売ってしまったわけですね。お腹が空いていたので。そして2回目は27章ですけれども、父イサクが年を取ってもう視力も体力も精神力もこう弱くなった時に、もう自分はこれからあまり先長くないとこう覚悟した時にですね、息子を祝福したいと思ったわけです。実際にイサクはこの後まだずっと何十年も生きるんですけれども、その時そのように思ってこの祝福をしようとした。で、この祝福というのはですね、イスラエルの民にとって非常に大切な重みのあるものでした。子どもが幸せになるようにっていう、単なる親の願いではなくてですね、この族長が祝福として発するその言葉はそのままその子どもの人生に、またその子孫に成就していく予言的なものであったわけです。でイサクはこの長男のエサウではなくて弟のヤコブが主の選びであるということを承知していたんですけれども、しかしこの長子としての祝福を、自分が可愛がっていた長男の方のそのエサウにですね、あげたいと思っていたようです。しかし、この弟のヤコブそして母のリベカとですね、一緒になって、まんまとこの祝福を父イサクから騙し取ってしまうわけです。でヤコブに父からの祝福を奪い取られた兄のエサウはヤコブに殺意を抱きます。そしてそのことを知った母のリベカはこのヤコブの嫁取りを口実にですね、彼を自分の故郷のハランへ送り出します。ヤコブは兄から逃れ故郷を離れて旅することになりました。住んでいたベールシェバと呼ばれるところからですね、このハランまでは北に向かってずっと直線距離で800キロぐらいです。本当に長い孤独な旅だったことと思います。そこでこの先ほど読んでいただきました10節になります。28章の10節です。ヤコブはあるところで一夜を過ごすために石を枕にとって横になりました。石の枕なんて硬くて私なら寝れないと思うんですけれども、そのようにしたわけです。この時のヤコブの心境はどうだったでしょうか。まんまとお兄さんから父親の祝福を奪い取ってですね、もらった祝福をもらったにもかかわらずこう逃げなければならないようになった、そういう状況だったわけです。後悔の念があったでしょうか。全てがうまくいっているように見えたかもしれない。しかし急に思わぬ方向にことが進んだという感じだったと思います。恐れや孤独、挫折といったものが心の中に渦巻いていたのではないでしょうか。この失望、落胆したヤコブは ここで不思議な夢を見ます。一つのはしご、もしくはこの階段、はしごのところに米印がついていてですね、12節この下の方を見ますと階段とありますけれども、まあ、階段とも訳せる言葉なそうですけれども、天と地をつなぐようにそれがあって、そこを天使が登ったり降りたりしているというのです。これは神様からの啓示でした。神はヤコブを放っておかれはしなかった。その失意のどん底でこのような形で夢を通してメッセージをくださったのです。はしごはこの天から地に向かって伸びていたと考えられます。まあ、ここ、12節、またその米印がついているところなんですけれども、まあ、普通私たちはしごって言ったからこう下から上にかけるような、上に行くためにかけるようなイメージがありますが、このはしごもしくは階段は天から地に伸びて、そしてその天と地をつないでいました。神の領域である天、そして私たちの営みがあるこの地、それをこのつないでいたわけです。この地で起こっていることに神は関心を持っておられただけではなく、関わりを持ってくださっています。神の使いである天使がですね、その間を行ったり来たりして、人の祈りが天に届けられ、神の御心が地でなされるために忙しく働いているのです。またはしごは人となって来てくださった主イエス様を象徴しています。ヨハネの1章51節に、誠に誠にあなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります、とイエス様は言われました。また同じヨハネの14章の6節には、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません、とイエス様は言われました。もちろんこの時のヤコブも、そのイエス様は生まれられずっとずっとずっと前の時代に生きたわけですから、この時のヤコブはそのような主イエス様のことについての理解っていうのはなかったと思われます。しかしこの夢は彼にとって大きな励ましとなりました。そして夢だけではありません。13節からのところを見ますと、神ご自身がその上に立たれ、もしくはこの、そばに傍らに立たれてですね、ヤコブに語られたとあります。神のご臨在がそのヤコブを包んだことだと思います。神はこう言われました。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。自分のおじいさんであるアブラハム、そして父親であるイサクに直接語ってくださった神、彼らを守り導いてくださった神、その同じ神が今自分に個人的に語ってくださっている。そしてこの神はアブラハムやイサクにしたと同じ約束をヤコブにも与えてくださいました。つまりこの約束の地をあなたに、そしてあなたの子孫に与えるという約束、そして子孫が繁栄するという約束、また地上のすべての民族は彼と彼の子孫を通して祝福される、その約束であります。そしてそれだけではなくてですね、神様はヤコブに、さらにこの共にいる、私はあなたと共にいる、あなたを守る、またヤコブをこの地に連れ戻す、そして決してヤコブを捨てないと約束してくださったのです。ヤコブはまだこれから先何が起こるかということを知りませんでした。おじラバンの下で過酷な労働に耐えなければならなかったわけですけれども、その苦しみの始まる前に神はヤコブにこれらの約束を与え励ましたのです。自分の犯したことの報いとはいえですね、カナンの地を追われる身になったヤコブに対して、神はこの地を確かにヤコブとその子孫に与えると言われました。そしてこの地に連れ返すとも約束してくださいました。 なんという大きな励ましだったことでしょうか。そしてこの人生の旅、これからさらに荒波を経験する彼に、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守ると、主の変わらぬご臨在と守りを約束してくださいました。そして約束の地に彼を連れ戻して、その地を彼と彼の子孫に与えると言ってくださいました。私たちもですね、苦しみや悩み、困難というのをこの人生の中で経験します。その時にしっかりとこの握ることのできる主の言葉、約束があるならば、それはどんなに大きな励ましとなり、心の拠り所となり、また力となることでしょうか。しかしもし私たちの信仰が何かこうほんわりした、ぼやっとしたといいましょうか、そのなんとなく嬉しい気持ちとか平安の気持ちとか、そういう感情的なものにより頼んでいるならば、私たちは困難の中を本当に進んでいくことはできません。私たちにもあなたと共にいる、あなたを守る、あなたを決して捨てないと約束してくださっている方がいることを、今日しっかりと覚えて心から感謝したいと思います。さて、これらの約束はヤコブが眠っている時に与えられたものでした。しかし彼はそれが単なる夢ではなくて、確かに神からのものであったということを知ったのです。16節に、まことに主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかったと言いました。この時までヤコブにとって主という方は、まあ、おじいさんアブラハムに語られた、自分の父親にもイサクにも語られた。しかし今自分に語ってくださった。ヤコブはこうずっと南の方のベールシェバというところの付近で育ったんですけれども、そこから離れて、たとえどんなに遠くに行っても変わらずに共にいてくださるという約束をしてくださった。ヤコブはこの時ですね、初めて主をこの自覚的に、自分の神、自分の主として認識したのだと思います。今日も自分の両親は立派なこの信仰を持っていて、彼らにとって神様っていうのはどうもリアルらしい祈りも聞かれてる。しかし自分にとってはどうもなんかこう遠い存在だと、神様っていうのは遠い存在だと感じているクリスチャン2世また3世の方々が少なからずいらっしゃるのではないかと思います。またあの教会に行ってた時は良かった、神様はものすごくこう力強く働いているのが分かった、しかしここではどうだとこう考えてしまう、感じてしまう時もあります。まあ、よく海外でですね、こうイエス様に出会った人たち、日本人がですね、こう日本に帰ってきた時に、アメリカの教会ではイギリスの教会ではすごく活発で、音楽もすごくこう素晴らしくって、楽しくって仲間もたくさんいて、だけど日本の教会は小さくて、なんか活気がなくて、若者も少なくて、楽しいアクティビティも少なくって、神様はここにもおられるんだろうかと思ってしまう。しかし主は確かにここにもおられます。神と個人的に出会うときに、私たちの霊の魂の目は開かれ、また霊の耳も開かれ、この方が私はあなたと共にいる、あなたがどこへ行ってもあなたを守ると語ってくださるのを聞くことができるのです。ヤコブはこの場所を神の家ベテルと名付けて、自分に現れてくださった方を記念して石の柱を建てました。そしてそこに油を注ぎました。これは、まあ、一種の、メモリアルというか記念の行為ですね。私たちも人生の中でこのように信仰の石塚となる記念の時や場所を覚えていたいと思います。そして何かあった時にそこに戻ってきて主に感謝する、そういうことをできたらと思います。ヤコブにとってこの場所は本当に特別な場所となりました。ハラン から帰ってきた時もですね、この場所に来て神様を礼拝しています。20節からヤコブの、祈りといいますか、こうヤコブは誓願を立てたとありますけれども、ここに彼の神への信仰告白っていうのがあると思います。21節から後半、主は私の神となり、この石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げますと、誓っているわけです。しかしここでのイサクはまだまだこの未熟な信仰者でした。自分に現れてくださった神への信仰はその前の部分ですね、あなたが神が私と共におられて、私がこの旅路を守ってくださって、食べるパンと着るものを与えてくださって、無事に父の家に帰らせてくださるならというふうにですね、条件をつけてるわけです。自分の都合といいましょうか、自分の生存と自分の安全の保障が与えられるならという条件付き、そしたら私はこうしますと、制約しているわけです。非常にヤコブらしいなと私はここで思います。この時のヤコブにとって神がその前に約束してくださったこのヤコブの子孫が世界に増え広がってですね、そして地上のすべての民族はそのヤコブとヤコブの子孫を通して祝福を受ける、そのようなことはですね、彼の頭にはなんかないというか想像もつかないかったのかもしれませんけれども、自分のことでこの時は精一杯だったわけです。しかし彼はこの後長年にわたる試練と訓練の時を経ることになります。そのようにして整えられて神の約束通りに約束の地に連れ戻されるわけです。皆さんはヤコブのように神と個人的に出会うベテルの経験をなさったでしょうか。もしまだならば、神と個人的に出会うことができるようにとお祈りいたします。神の語りかけを聞いていらっしゃるならば、素直に心を開いていただきたいと思います。またすでに神と出会い、神を信じて歩んでいるつもりの私たち、私も含めてです。自分の中に古いヤコブ的な性質、自分のこの自我の強さや人を押しのけようとする策略的なところがあること、神のご計画や御心を知りつつも自分の悟りややり方に頼るところ、また神の御心よりもまずは自分の都合、まずは自分の安全だとか自分への祝福というものを求めるところ、そういうところがないでしょうか。いや、そういうところがあると私自身本当に認めるところであります。しかし神様はヤコブをこのような自我の塊というか、そういうヤコブをですね、忍耐強く取り扱ってくださいます。それを見るときに私たちにも希望が与えられます。私たちの信仰の歩みは神の国というゴールに向かう過程であります。それはあなたと共にいると言ってくださる方と共に旅する歩みであります。時には失敗や挫折も経験します。また神がくださる訓練が厳しくてですね、逃げ出したくなるような時もあるかもしれません。しかし神と共に歩む中で聖霊の働きによって、私たちは神の姿に似せられていき、成長し変化させられていきます。それは聖化の歩み、聖化というのは聖書の聖ですね、清くなる、そういう歩み、またそういう経験だということができると思います。そして神が自分の願いを聞いてくれたらというような、条件付きのご利益主義的なそういう信仰ではなくて、無条件に 神の御心がなるようにと祈る。神への信頼が深められ、神に全く献身する。そういう歩みに導かれていきます。その中で私たちは自分自身のこの小さな世界を超えてですね、神の壮大な全人類の祝福のためのこの宣教の技に参与するもの、用いられるものとされていくのであります。次回続いてヤコブの歩みから神のお取り扱いというのを見ていきたいと思っておりますが、私たちもこの神様のお取り扱い、心を開いて、受けていき、そして、ますます主に似たものとなり、主に用いられるものとなるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございました。ヤコブに現れてくださった主が、私たち一人一人にも現れてくださり、私たち一人一人と共にいてくださる、そう約束してくださっていることを感謝します。あなたに信頼し、あなたに従っていく、あなたからの訓練も喜んで受けて歩んでいく、そのような歩みができるように私たちを助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。